コリント人への手紙第1の1章お開きください。今日私たちはこの5節とそして6節のところをご一緒に学んでまいります。教会って一体どういう集まりなんだろう。教会についてこういうことが言えます。教会とは神を愛する者として生まれ変わった人々の集まりである。神によって自分自身の罪深さに気づかされ、心からの悔い改めをもって主イエスキリストの備えてくださった完全な救いを受け入れ、新しく生まれ変わった人たちの集まり。彼らは常に主の大きな犠牲を覚えて感謝している。また神を愛する上に神の真理への変わらない渇望を持って御言葉から真理を探り、それを知り理解し、その実践のために互いに励まし合って神の栄光を表そうとしている。そういった集まりだって。でこういったことを私たちが聞くときに自分自身に問いかけてみるべき質問というのは、自分が生まれ変わった人としてそれにふさわしく生きているかどうかです。神を愛する者として自分自身が成長しているかどうかです。パウロはこのコリント人の手紙を記したときに、コリントの教会にある問題を熟知していました。何がこの教会の問題なのか。そこでパウロがしたことは何かというと、今一度救いに預かった者たちがどんな祝福を神様からいただいたのか、そのことを彼らに思い起こさせることでした。神様からいただいたその祝福を覚えること、そのことが主の前を正しく歩んでいくためには絶対不可欠であることをパウロ自身は知ってたわけです。私たちもよく知っているように、不平不満を口にする心の状態というのは間違いなく感謝のない状態です。私たちがしっかりと身につけていかなきゃならないことは、神への感謝を持って歩み続けることです。そのためにも我々はどんな祝福をこれからいただくんじゃなくて、もうすでにいただいたのかをしっかりと覚えることです。でもうすでに私たちは実際には5つの祝福をこれまでに見てきました。一節のところでは、我々は主の恵みをいただいたんだと、そのようにパウロは教えました。この一節のところでパウロが言ったことっていうのは、我々がこう楽しんでいるこの罪の許し、救いっていうのは 100% 神様の恵みであったということです。私たちが何かをしたからとか、特別な人間になったから神様はこの祝福をくれたのではなくて、神からの一方的な祝福であると。ですから一節ではパウロは特に神の恵みにフォーカスを当ててました。二つ目に彼が言ったことは、我々は神の所有とされたと、二節のところに出てくるわけですが、我々は神に属するものだって、神が私たちの主人なんだって、神が私たちの所有者なんだって、そのことを教えたわけです。そして三つ目に三節のところにあるように、神からの恵みと平安を私たちはいただいたって。この世の与える恵みや平安ではなくて、神だけが与えることのできるものを私たちはいただいたって。そして4節のところに4番目のことが出てました。救いの話です。でもこの4節のところでは特に主が私たちのためになしてくださった大きな犠牲を明らかにしました。フォーカスは犠牲でした。どんな大きな犠牲によって私たちはこの救いに預かっているのか、そのことをパウロは教えるわけです。主の恵みによって救われたこと、あなたは神の所有とされたんだ、そしてあなたは神からの恵みと平安をいただいた、そしてあなたは大きな犠牲によって救いに預かったんだ、 そのことを教えて第5番目にこの5節に出てくるように主の豊かさを私たちはいただいた。主の豊かさです。パウロが言うことはただ救いに預かっただけじゃない。神は私たちに変化をもたらしてくださった。私たちを変えてくださった。そのことを言うわけです。もう一度ちょっと5節をご覧いただきたいんですが、というのはあなた方は言葉といい知識といい全てにおいてキリストにあって豊かなものとされたからですと。この箇所を直訳すると、全てにおいてあなた方はキリストによって豊かにされたのです。全ての言葉と全ての知識においてと。全てにおいてあなた方はキリストによって豊かにされたんだと。全ての言葉と全ての知識においてと。こうなるわけです。まずこの豊かにされたということ、思い出していただきたいんですが、これは富むものとなるとか、まあ、高価で価値のあるものを豊富に身につけるなんて、そういう意味です。与えられた祝福がたくさん豊かにあるということです。で、この五節のところに、この日本語の今新改訳聖書の第2版でしたら、あってとか置いてというふうに訳されている言葉が出てます。すべてに置いてと、キリストにあってと。実際はこの接続詞は3回出てきてるんです。すべてに置いてと、キリストに新改訳があってとありますが、キリストによってというふうに訳せるし、言葉と知識に置いてと。このことをパウロは強調するわけです。それは我々この後見ていきますけれども、これらの点において神様の素晴らしい恵みが私たちに与えられているというわけです。でこの5節のところでパウロが言いたかったことっていうのに言いたかったことっていうのはこういうことでしたよね。主によって救われたもの、つまりクリスチャンというのは全てにおいて飛んでいる者たちであると。全てにおいて豊かにされた者たちであると。じゃあその全てって一体何なのかって思い出してくださいね皆さん。これはあなたが救いに預かった、あなたがクリスチャンとして生きるために必要な全てのことが豊かに十分に与えられたということを教えているわけです。あなたがクリスチャンとして生きていくために必要な全てのことが豊かに十分に与えられている、そのことをパウロはこの5節で教えるわけです。でそれ上でこの5節の中には全てと言っていながら2つのことが特筆されています。一つは言葉であり、もう一つは知識です。このことをパウロは特に強調したかったんです。で、この言葉っていうのはじゃあどういう意味なのかって。言葉っていうのは私たちが普段している会話の話です。私たちが普段喋ってるその話のことです。パウロが言ってるのは確かに全てのものが私は変えられるわけですけれども、その中でもこの救いによって言葉が、会話が変えられたという話です。イエス様を信じて救いに預かった者たちというのは神がお喜びになる言葉を語るようなものとして変えられたんです。いいです。救いに預かった私たちというのは神がお喜びになることを語るものとして生まれ変わっているんです。ですから私たちは実際神がお喜びになることを語っているんです。じゃあどんなことを我々語っているかというと、まず一つ目に我々は神の福音のメッセージを語るでしょ。私たちはこんな素晴らしい救いを神が用意してくださった。ですから私たちはこの救いのメッセージ、この福音のメッセージを語るんです。パウロはこう言います。ちょっと聞いてくださいね。あなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによってと続いていきます、ね、真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞いたって言ってるんです。聞いたあなたたちがその福音を信じたんです。 だから信じたあなたたちは今度その福音を語るものになったということです。だから私たちは神が喜ばれることを語るものとなった。神がお喜びになること、それはこの神の素晴らしさを語るときに神がお喜びになるわけです。神によって備えられたこの完全な救いを私たちが語るときに神がお喜びになる。でその福音を語るものに私たちはなったわけでしょ。もちろん私たちが福音を語るときに大切なことはそれを正確に正しく語らなきゃいけないということです。勝手な福音、聖書が教えない福音を語ることっていうのは大きな罪だということは言うまでもありません、ね、だから私たちは神がお喜びになる言葉を語るようになった。その一つは私たちがこの福音を語るものになったって。同時に私たちは真実を語るものになったって、ね、今までは私たちのこの社会でも嘘も方便と言われました。嘘を語るから私たちは自分の言ったことが真実であることを証明するために何かに誓って話さなきゃいけなかったんです。っていうのは自分の言ってることを信じてもらうためには私たちは何かに誓ってこれは真実だということを強調したわけです。救いに預かった私たちは御言葉によってこう教えられています。あなた方は偽りを捨て各々隣人に対して真実を語りなさいって。エペソの4章の25節の御言葉です。エペソの4の25、またコロサイの3の9でも互いに偽りを言ってはいけませんって。なぜこんなことをパウロが言ったかというと、我々は私たちのすべての会話を聞いてらっしゃる方が常にそばにいてくださることを知っているからです。我々はこの救いに預かったって、それはどういうことかっていうと、全知全能の神があなたや私と常に共にいてくださる、そういうことでしょ。ということは私たちの会話は全部神様聞いていらっしゃる。もちろん我々の心の願いや思いや考えや想像やすべてのことも当然神ご覧になっていらっしゃる。でなければ神じゃありません。でも我々信仰に預かった者たちは、私が口にする言葉を神は常に聞いていらっしゃる。だから私たちは言葉に注意しようとするわけです。私たちは神が喜ぶことを話そうと思うわけです。聖書が教えないこと、聖書がしてはならないということを我々は口にしたいと思わないし、かえって聖書を教えることを私たちは語りたいと、そのように願うわけです。おそらく皆さんご存知だと思いますけど、救いに預かった私たちはこの世にあってキリストの代理人だと、そんなふうに言うことができます。だって私たちはこの地上にいて誰を世の人々に明らかにしようとしているかというと、我々じゃありません。私たちのようなものを愛して我々のようなものに救いをくださったイエス・キリストを明らかにするために生きているんです。主イエスの証人なんです。だとすれば我々は自分がどんな言葉を発するのか注意しなきゃならないことは言うまでもないです、ね、ですから私たちはこの救いに預かることによって言葉に変化が当然生じたわけです。神が喜ばれることを話すものになった。それは神による救いのメッセージ、福音のメッセージを語るものになったし、同時に私たちは神がお喜びになること、真実を語るんです。それは神が私たちの言葉を聞いておられるから。そして私たちはこの神を代表するものとしてこの世に置かれているからです。で、3つ目の私たちが語るべき言葉として考えるべきことは、聞いている人の特に信仰者の益となることを語りなさいというわけです。ちょっとこれ皆さん見ていただきたいんで、エペソ人の手紙の4章を開いてくださいます。エペソ人の手紙の4章の29節の御言葉です。そこにパウロは悪い言葉を一切口から出してはいけません、ただ必要な時人の徳を養うのに役立つ言葉を話し聞く人に恵みを与えなさいと、このように記してあります。 後半にこうありますよね。必要な時、人のとこを養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさいって。この徳を養うという言葉なんですけども、このギリシャ語非常に面白い言葉です。この言葉は家という言葉と建てるという言葉、この2つの言葉からできているんです。ですからこの徳を養うという言葉は新約聖書の中に18回出てくるんですが、その中の6回は建物というふうに訳されています。5回は何かを建て上げるとか、建てる、築き上げるなんて、そんなふうに訳されています。家を建てるという、そういうことからこうできたこの言葉です。ただこの言葉は比喩的に霊的な成長のことを意味しています。ですから1回は霊的成長というふうに訳しています、この言葉。また教会の徳を高める、そんなふうに2回訳されているし、徳を養うというふうに4回訳されています。明らかにここでパウロが言いたかったのは建物を建てる話ではなくて信仰的な話です。ですから徳を養うと言ったときに、その人々の信仰が成長するに役立つこと、この役立つというのは有用なという意味です。これもっと言えば英語だったらこれはグッドと訳せる言葉です。徳を養うのに良い言葉、グッドな言葉を喋りなさいということを言ったわけです。ですからパウロはこの29節の中で、あなたの話す言葉が兄弟たちの信仰成長に有益なもの、それを助けるものであるようにと教えているんです。ですからこの29節の終わりのところに、聞く人に恵みを与えなさいって書かれてますよね、エペソの4の29にね。この聞く人に恵みを与えなさいと書かれてあるその前のところに、結果とか目的を表す接続詞が付けられているんです。つまり私たちが話をするときの目的はこれだということ、こういう結果を私たちは望みながら語るべきだということをパウロは教えるわけです。それは何かって、聞く人に恵みを与える、彼らが恵みをいただくことによって、恵みを受けることによって成長するためにです。だから私たちは信仰において互いに成長することを願って助け合っていくんです。例えば何か必要を抱えている人がいるならば、主が必ず与えてくださるんだと、主の約束によって彼らを励ますことができます。試練を経験している人がいる場合は、問題ではなくて主を見上げて主の約束に固く立つことを思って彼らを励ますことができるでしょう。私たちはそうして互いに励まし合いながら、それぞれの信仰が主にあって成長することを望んで、そして助け合っていくんだと、励まし合っていくんだということをパウロはこの箇所で教えるわけです。で、一つ付け加えるとしたら、もちろん私たちは彼らを励ますんですけども、時には罪を犯している兄弟たちがいるならば、彼らを愛するゆえにその罪を愛を持って戒めること、そして諭すことも必要であること、それももう言うまでもないでしょう。パウロはテサロニケの教会に宛てた手紙の中でこう言っています。兄弟たち、あなた方に勧告します。気ままなものを戒め、小心なものを励まし、弱いものを助け、すべての人に対して寛容でありなさいって。気ままなものを戒めることが必要だと。ちょっと我々には人が聞きたいことを語ることは抵抗ないんですけれども、聞きたくないことを語るっていうのはなかなか勇気がいりますよね。でもそれは御言葉が教えることであり、神の御心だ。なぜかっていうと、我々みんな神が喜ばれるように生きていきたい、そのためにはその道から外れていたらそれは間違っているということを明らかにすることが必要です。そうやって互いを励まし合いながら高め合っていくということが、この箇所でパウロが教えることです。でもう一度この29節見ていただきますとね、このような働きを必要な時と書いてます。ただ必要な時、人のとこを養うのに役立つ言葉を話しなさいって、ね、 要な時って、これは時義にかなう時の話です。本当に必要としている時に語りなさいって。ソロモンは箴言の15章の中で時義にかなった言葉はいかにも麗しいと言います。私たちは語るべきことを語るべき時に語るって。でもそれをなすためには私たちはその時を見極めることが必要ですよね。何をいつどのように話すべきなのか、そのためには間違いなく神様の助けが必要です。神様の知恵と導きがなければできない話です。我々が自分の知恵や力によってやろうとするならば、言わなくていいことを言ってしまったり、言うべき正しいことを間違った言い方で言ってしまったりするものです。だから神の助けが必要なんです。さっき言ったソロモンは箴言の12章の中で軽率に話して人を剣で刺すような者がいる、ぐさっときますよね。箴言の12の18のところです。軽率に話して人を剣で刺すような者がいるって。しかし知恵のある人の舌は人を癒すとも書いてます。だから私たちは一番必要な時に話さなければならないことを正しい話し方を持って語れるように、私たちは神の助けを求めるんです。で、感謝なことは何かっていうと、そのようなクリスチャンとしてふさわしい言葉をあなたが語るために必要なすべてのものがあなたに十分に与えられてるって言ってるんです。ね、皆さん、今私たちが見てきたことは机上の空論じゃない。これは私たちができることなんです。だって御言葉が教えるのは、私たちがこのようなことをいつも話すような、人々の信仰の成長に役立つようなことを話すようなものとして私たちは過ごすことができるんです。それはすべて神の助けによってなんです。そのために必要なすべてのものが与えられたというのがパウロが私たちに教えてくれていることです。でも私たちがすぐにしてしまうのは、神の御言葉を聞いたときにそれができるのかできないのかを自分で判断することですよね。神の命令を聞いたときにこれはできるって命令の方が少ないじゃないですか。命令を聞いたときにそれは難しいと思うわけです。出なければ我々は神のところに行かないからです。いいです。神の助けによって私たちは歩むんです。だからこうしてあなたの語る言葉によって信仰者たちが信仰において成長するように、そんなことを語っていきなさい、そんなことを互いに語り合っていきなさいと、そしてそれができるんだということを言ったわけです。じゃあこの29節をご覧いただきますとね、このように私たちが語るべき言葉がどういうものか、その説明をするとともに、私たちが口に出してはならないこと、してはならないこと、もっと言えば徳を高めない会話ってどんなものか、そのことまで説明してくれています。29節の初めにありますよね。悪い言葉一切口から出してはいけませんって、ね、悪い言葉と役立つ言葉を対比してるんです。この悪い言葉の悪いっていうのは、腐ったとかね、不快とか偽りとか害を及ぼすとか不愉快とか役に立たない、価値のない、そんな意味を持った言葉が使われています。信仰の成長に全く役立たないこと、そんなことを一切口から出してはいけないって。一切口から出してはいけないっていう言葉はね、皆さん、これ命令なんです、ね、しかもこの動詞は現在形です。そこに否定がつけられてる。そこで日本語では一切って言ったんです。つまりこういうことですよね。まあ一つぐらいいいじゃないかっていうエクスキューズはダメだっていう話です。あなたの語る会話の中すべてにおいて、こういった悪いことがあなたの口から出てきてはならないって。あなたの口から悪い言葉を一つでも出してはならないんだという、この命令が この29節の初めに記されています。パウロはコロサイの中で、あなた方もすべてこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨ててしまいなさいって、コロサイの 3-8 です。恥ずべき言葉をすべて捨てなさいって。さっきも我々見てきたように、だって私たちの言葉を聞いておられる方があなたの前にいる人以外にいるんです。いつもあなたと共におられ、あなたのうちに内住してらっしゃる神です。その神が聞いてらっしゃる、その神が耳を覆うようなことをあなたは口にしちゃいけないって。聞いてる人の徳を高めないようなことを口にしてはいけないと、このように御言葉は私たちに命じるわけです。なぜかというと、皆さんね、主イエスキリストご自身がこんなことを言っています。私はあなた方にこう言いましょうって、人はその口にするあらゆる無駄な言葉について裁きの日には言い開きをしなければなりませんって。お聞きになりました？言葉について大変厳しいことをイエス様がおっしゃった。人はその口にするあらゆる無駄な言葉について裁きの日には言い開きをしなければならないって。あなたの言った言葉には責任が伴う。でも悲しいことに、私たちは悪い言葉を発してみたりとか、特に私たちは人のゴシップを流してしまったりとか、良くない噂を流したりすることって、どっちかっていうと得意じゃありません？人のゴシップに関心があるから、いろんなワイドショーが、またいろんな雑誌が出回ってるわけでしょ。教会の中にも実はそういうことが起こったということが、ヨハネの手紙、第3ヨハネの手紙の一番後ろの方ですけれども、そこに書かれています。ちょっと非常に重要なんでご覧くださいます。ヨハネの手紙第3です。ヨハネの手紙第3の9節のところからちょっと見てくださいます。私は教会に対して少しばかり書き送ったのですが、彼らの中で頭になりたがっているデオテロペスが私たちの言うことを聞き入れません。それで私が言ったら彼のしている行為を取り上げるつもりです。教会の中にこういう人物がいたわけです。彼の名前はデオテロペスという名前だと書かれています。彼が何をしたのか、続けてこうあります。彼は意地悪い言葉で私たちを罵り、それでも飽き足らずに自分が兄弟たちを受け入れないばかりか、受け入れたいと思う人々の邪魔をし教会から追い出してるって。特に注目いただきたいのはここで意地悪い言葉、罵りと書いてます。この2つです。意地悪い言葉って、これは精神的に悪いとか邪悪なということです。悪口を考えるときに、悪口ってその人を褒めたりはしませんよね。かえってその人の評判を下げることで、その人への信頼を壊そうとしません？悪口を流すことによって、その人に対する人々の信頼を壊そうとする。まさにそういう動機を持って、この人物はヨハネたちのことを言いふらしてたわけです。悪口を、罵りって言葉があります。この言葉っていうのは誹謗中傷であったり、虚偽宣伝であったり、口頭引きであったり、そういったことをすることです。事実を曲げて人のことを悪く言うことです。この教会の様子って見えますでしょ、皆さん。 こういう人々が教会の中にいたんです。悪口を語る者たちがいたんです、はい、御言葉で見てきたように私たちは互いにそれぞれの信仰が成長するような言葉を話せって言われているのに、全くそうでないことを語っている者たちがいたんです、はい、でなんでこんなことをするのかって、その理由までこの聖書を我々に教えてくれます。9節のところに、このデオテレペスは彼らの中で、教会の中で頭になりたがっている人物だと、そのように書かれてますよね。彼らの中で頭になりたがっているデオテレペスがと書いてます。この人の問題というのは、人に仕えたくはなかったんです。彼は人によって仕えられることを求めてんです。そのためにヨハネたちを罵してたんです。彼らを罵ることによって人々が彼らに仕えるんじゃなくて自分に仕えるように。彼の問題はプライドだったんですよ。プライドだった。私たちも注意しないと同じような弱さを我々も持ってるものです。今日のテキストに戻っていただくと、パウロは警告をするわけです。救いに預かったあなたがこのようなことをしていてはならないって。私たちは神がお喜びになること、それを語るものとして生まれ変わったって。だからあなたの口から悪い言葉を一切出してはいけない。だから私たちは人に対して悪口を言うことをやめなきゃいけないんです。確かに人があなたの悪口を言うかもしれません。その人の悪に対してはその人に責任があります。でもよく考えなきゃいけないの、皆さんね。もし誰かがあなたの悪口を言ったときに、私たちの自然な反応はその人の悪口を言い返すことです。でもそれは神に喜ばれることじゃない。あなたの口から悪い言葉を一切出してはならないんでしょ。何を神が私たちに求めていらっしゃるかって、人の悪を私たちは防ぐことはできない、でもあなた自身がなす悪は神の助けによって防ぎなさいって言ってるんです。私たちがどんな言葉を口から出すのか、我々注意しなきゃいけないんです。パウロが教えてくれたのは、あなたは言葉によって変えられたって、言葉において変えられたって、神が喜ばれることを話せる、そういう人へと生まれ変わったって。この神の助けをいただきながら、そのような人として歩み続けることを求めていることは明らかです。で、二つ目に皆さん見ていただきたいのは、ね、今日のテキストでは言葉と知識とありました。知識です。二番目はこの知識っていうのは、神様の御心を知るものです。知識によって我々は神の御心を知るんです。聖書を通して私たちは神の御心を知ることができます。でもそのために私たちはこの聖書の御言葉を正しく理解しなきゃいけない。あなたや私が正しく理解するために聖霊なる神様を与えてくださり、そして教会に教師がいるわけです。こうして私たちは神の御心を正しく知ることができる。その知識が必要だ。でも知識だけあったとしてもそれだけでは何もならないでしょ。この知識というと、ただ知るだけじゃない、それを実践する力です。コロサイ人の手紙の一章を開いてくださいます。パウロがこのコロサイの教会の人たちのために祈ってるんです。で、何をパウロが彼らのために祈っていたのかって、コロサイ人の手紙1章の9節のところに一番最後をご覧くださいます。最初から言います。そういうわけで私たちはそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めていますと。 どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますように。パウロが祈り続けていたことは何かというと、このコロサイのクリスチャンたちが神の御心に関する真の知識に満たされることだって、それが彼らの祈りだったって。で、どういう意味なんでしょう。御心って言ったときに神様のご意志です。我々信仰者がどう生きていくのか、何を神が望んでおられるのか、神の意志です。これは真の知識と出てきました。これは深い完全な知識なんて言われるんです。また認識力とも言われます。つまり神の御心を正確に見分ける力、判断する力の話です。ですからパウロがこのコロサイのクリスチャンたちに求めたことは、このクリスチャンたちが神様のご意志、神の御心というものをどんな時にでも正しく見分けることができる、正しく判断できる、そういう人になることをパウロは願って祈っているわけです。この満たされるという言葉、この言葉をいっぱいにするとか、欠けているところを満たすとか、完全にするとか、そういう意味があるし、支配するという意味です。だからこのように御心を正しく見出す、見極める、判断する、その力がいつも彼らを支配しているように、パウロが願った信仰者の姿っていうのは、どんな時でも神が望まれることは何か、神が喜ばれることが何か、それを見極める信仰者です。もちろんそのために必要なことは何かって、神の御言葉を知らなきゃいけない、ね、どんなに御心だと言っても御言葉に反することは絶対に御心ではないでしょ、ね、御心っていうのは必ず御言葉と一致するんです。ですから我々御言葉を知らなきゃいけない。同時に私たちが日々直面するいろんな状況にあって、何が神の前に喜ばれることなのか、そのことを考えて、その正しい選択をする、そのためには神の助けが必要です。だからパウロがコロサイ人の人々に、兄弟たちのために祈りの内容っていうのは、そのクリスチャンたちが神の御心をいつも見出して、これが神の御心だという確信を持って、そのように歩むことによって彼らが神の栄光を表すものとして成長していくこと、そのことを願ってたわけです。さあ、そこで私たちがこう今日のテキストに戻ってもう一度見ていただくとね、皆さんね、パウロがこの5節のところで特に2つのことを特筆してた。言葉であって、そして知識であると。すべてにおいて豊かにされたって、救われたものとそれ、救われたものとしてそれにふさわしく歩んでいくために必要なすべてのものが与えられたって。あなたの言葉においてもそうなんだよと。あなたは神が喜ばれることをいつも話すような、そういう人として生まれ変わり、そのために必要なものは十分に備えられている。同時に神の御心を知り、それを実践するため、そのために必要なすべてのものが備えられている。ですからこの箇所をあえてパウロが私たちに言うわけです。私たちが救いに預かったものとして、クリスチャンとして、私たちの言葉においても、私たちの歩みにおいても、神がお喜びになることを実践できる、そういう人として生まれ変わったし、そういう人として歩んでいくために必要なものが常に十分与えられてるって。この約束を聞いたら私たち思いません？こんなどうしようもない自分でも、こんな弱い愚かな自分でも、こんな不信仰なものでも、神が喜ばれることを実践できるんだって。言葉においても行いにおいても神を喜ばせることができるんだ。そんな人として歩むことができるし、そんな人として成長することができるって。あえてパウロはこの2つのことを取り上げて、そして6節見てくださいます。 それはキリストについての証があなた方の中で確かになったからで、このようにつなぐわけです。キリストについての証と書かれています。この証という言葉も新約の中で19回出てくる言葉なんですが、15回は証と訳されているし、4回は証言というふうに訳されています。というのはイエス・キリストを信じた弟子たちがしたことは何かというと、彼らはイエス・キリストの証をしたわけです。つまり主イエス・キリストは一体誰なのか、この方は何をなされたのか、そのことを彼らは明かしたんです。使徒の働きの4章では、使徒たちはイエスの主イエスの復活を非常に力強く明かし、大きな恵みがそのすべてのものの上にあったと書いています。見ていただきたいのは、使徒たちは、これ12使徒ですけれども、12使徒たちは主イエスの復活を非常に力強く明かしたんです。彼らは出て行って神学の話をしたって書いてません。彼らがしたことは証をしたんです。このキリストについての証、彼らはそのキリストについての証を聞き、そしてあなた方の中で確かになった。この確かになるという言葉はね、この動詞は確証するとか真実であることを証明するとか立証するとか、証拠なんて意味があります。つまり証によって伝えられたこの救いのメッセージ、福音が聞いた者たちの心の中にしっかりと根付いたということです。つまりこの福音のメッセージを、救いのメッセージをこの人たちが受け入れたから、救いの話なんです。だからパウロが私たちに教えるのは、救いによって私たちは神様のその豊かさ、それを我々にいただいた。つまり救いに預かった者たちはその神が喜ばれるように生きていくことができるんだ。言葉においても変化が起こるし、行いにおいても変化が起こるって、なぜかっていうと救われてるからだって。まさにこのような変化こそが救われたことの証だとパウロは言うわけです。実際パウロ自身、覚えていらっしゃるでしょ皆さん、彼はステパノを殺すことに賛成していたと。ステパノというのは一人の殉教者です。彼を殺すことに賛成していた。ですからおそらくパウロはステパノが語ったメッセージを聞いてるでしょう。全部か一部か分かりません。またペテロたちが語ったメッセージも聞いたはずです。でもそのメッセージを聞いてもパウロはそれを受け入れようとはしなかった。かえってそのメッセージを語る者たち、そのメッセージを信じる者たちをより多く捕まえて彼らを迫害しようとダマスコへ向かってたわけです。でしたよね。その途中で彼はイエス・キリストに出会うわけです。そして彼はこの救いに預かるんです。さあ、その救いに預かった後、一体何が彼に起こったのか、非常に興味深いです。おそらく多くの皆さんご存知だと思うんで聞いててくださいね。彼はダマスコに行きます。その時までは目が見えなくなってました。アナニアに会って、そして彼の目が見えるようになります。その後何が起こったかというと、彼は立ち上がってバプテスマを受け、食事をして元気づいた。その当時はパウロと呼ばれずにサウロと呼ばれていましたから、サウロは数日の間ダマスコの弟子たちと共にいた。そして直ちに諸教会でイエスは神の子であると述べ伝え始めた。証しを始めるんです。これを聞いた人々は皆驚いてこう言った。この人はエルサレムでこの皆を呼ぶ者たちを滅ぼした者ではありませんか。ここへやってきたのも彼らを縛って祭司長たちのところに引いていくためではないのですか。パウロってクリスチャン迫害してた人じゃないのって。このダマスコに来た目的もより多くのクリスチャンたちを捕らえて迫害するためじゃなかったのかって。しかしサウロはますます力を増し、イエスがキリストであることを証明してダマスコに住むユダヤ人たちをうろたえさせたって。これがパウロ自身に起こったことです。彼はその証をしたんです。 みんな信仰に預かった者たちっていうのはその証しをしたんです。神がこんなことを私にしてくださった。だってそれは作り話じゃないですもんね。このメッセージの中でパウロはコリントの教会の人たちに対して救いに預かった者たちにはこんな変化が起こるんだということをパウロは明らかにするわけです。このように人間が作り出した宗教は山ほどあります。それを信奉する人に個人的な達成感をもたらすかもしれません。しかしこのイエス・キリストが与えてくださる救いっていうのはその人を全く新しく作り変えられる、その人を新しく生まれ変わらせるんです。そしてその神聖を新しく生まれ変わることを経験した者たちがこの方の証し人として生きるんです。こんなに宗教のあふれた私たちの国にあって、このイエスの救いは宗教ではなくて真理だとどのように伝え、どのように人々を納得させるのか。すべての教えが自分たちの教えこそ真理だと言っている中にあって、どのようにこの聖書だけが真理だと証明することができるのかって、パウロは教えてくれます。それはあなたの生き方によってだって、あなたの変えられた生き方によってだって。なぜならイエス・キリストを信じた時に私たちは新しく作り変えられたんです。しかも新しく作り変えられたものとして、あなたが歩んでいくために必要な全てのことが豊かに十分にあなたに与えられているから、だからあなたはそのように生きることができるって。こんな祝福を神様は私にくださったんです。確かに日々の生活を振り返ったら、そこには罪、神を落胆させること、神を悲しませること、山ほどあります。でも感謝のことに神は私たちを変え続けてくださるって。御言葉が神の御心を知り、その御心に従うことによって神の働きが私たちのうちになされ続けていくんです。そして私たちがこの世に対して語るメッセージは言葉だけじゃない。変えられた生き方を持って、このキリストこそが確かに救い主であることを伝えるんです。で皆さん、必要な全てのものがあなたにも与えられたんだって、その祝福に預かったものとしてそれにふさわしく歩むことです。それは可能になったんですから、備えられた神様の助けをいただきながらそのように歩んで、私たちの主がどんなに素晴らしいお方なのか、そのことをこの世にしっかりと示してまいりましょう。神はそのことを望んでいらっしゃり、そのことをあなたを通して実現させてくださる。この御言葉に立ってこの一週間歩んでください。父なる神様、あなたは私たちにこんな祝福を与えてくださいました。ただ罪からの許しだけではなく、救いだけではなく、救われた者としてそれにふさわしく生きていくために必要な全てのものをあなたは備えてくださいました。ですから神様、あなたの助けを求めます。私を助けてください。あなたに喜ばれることを語ることができるように、しかもいつも人々の必要な時に、適切な時に語るべき正しいことを語れるように、しかも正しい語り方で語れるように助けてください。聞いておられるあなたが喜ばれるように、そのことを願いながら語ることができるように、またあなたの御言葉を通して知る、あなたの御心を実践すること、 それも可能だとおっしゃいました。どうか我々がそのように歩むことができますように、一人一人の信仰を強めてください。あなたがおっしゃったことをその通り信じて従う信仰者へと、我々一人一人を神様変えてくださるように、邪魔する堅くななプライドを砕いてくださって、あなたの前に砕かれて、あなたの御言葉をその通り受け入れて歩む、あなたが望んでおられる信仰者として、この一週間歩むことができますように。どうかこの愛する兄弟姉妹方の上にあなたの豊かな祝福がありますように。イエス・キリストの御名によって感謝を持って祈ります。アメン。